今日は私たち東京教会の創立記念礼拝ということになっております。またこの今年の10月は宗教改革500年を記念するという、特別な10月でありまして、それぞれの教会で宗教改革とは何であったのか、あるいはプロテスタント教会とはどういう教会なのか、また改革派教会とはどういう教会なのかということについて考えると、そういう機会になっているのではないかと思います。また9月の29日には深澤真子さんの幼児洗礼をすることになりまして、大変喜ばしい10月になったと思っております。ぜひ覚えてお祈りいただきたいと思います。私たちの教会は1954年の10月17日に設立されまして、それ以来60年以上の歴史を重ねております。毎年この10月に創立記念礼拝を持っておりますけれども、教会とは一体何なのかと、そういうことを考える、それには大変良い機会であると思っております。で、先ほど読みましたマタイによる福音書の16章の13節から20節は、こう何度読みましてもですね、やっぱり教会はどういうところなのか、何のためにあるのか、一体誰が建てたのか、で教会はの中で救いという時にそれは何なのかということについてこう考えるには大変良いところだと思っております。でイエス様は、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない、私は天国の鍵をこう授けると、こういうふうにイエス様がおっしゃっておりまして、はっきりと私が建てるんだと、それは私の教会だと、非常にこうイエス様は強調していらっしゃいます。そして、黄泉の力もこれに対抗できない、死の力ですよね、これも対抗できないんだ、それほどのものを私は作るんだ、これが私の教会だと、こういうのであります。そして私はあなたに、直接にはペテロですけれども、教会に天国の鍵を授ける。天国の鍵が教会には授けられているわけです。天国というのは何ですかと言いますと、それは宇宙のどこかにあるところではありません。天国というのは、いわばイエス様のいらっしゃるところなんですよね。それが天国であります。天と言いますと、神が、イエス・キリストが今いらっしゃるところです。で、その天国の鍵を授ける。地上の教会といいますのは、イエス・キリストに通じる、あるいは天に通じる、唯一の場所なのであります。それで、その鍵を授けるんだとイエス様がおっしゃった。教会というのは地上で唯一キリストにつながる、あるいは天国につながる。別の言葉で言えば、教会というのは、天国の出張所みたいなものでありまして、それが地上にちゃんとあるわけなんです。というふうに考えていきますと、このマタイ福音書の16章のこの箇所というのは本当に大切であり、何度考えてもこれで十分だということのできない箇所だと思っております。でイエス様はなぜこれほど大切なことをここでおっしゃったのかといいますと、13節のところを見ますと、イエス様が、イエス様はだいぶもう有名になっておりまして、ユダヤ人の間では、あのイエスという男を知ってるか、あのイエスとはこんなことをやったんだ、あんなこともやったんだ、一体あのイエスとは誰なんだろうか、何者なんだろうかと、そういうことを 人々が言うようにまた有名になっているわけなんです。でそういう中で、人々は人の子のことを、まあ、ご自分のことですけれどもね、人の子のことを何者だと言っているかとこう弟子たちに聞いたのであります。で弟子たちはガリラヤからずっとイエス様に従ってこのエルサレムまでこう行くわけなんですね。で特別に12人の弟子を選び、ね、ご自分とは誰で何者かということが少しでもよく分かるようにとこう訓練をしていらっしゃるわけなんです。で人々は私のことを何て言うか、いや宣伝者ヨハネだ、エリアだ、エレミアだ、預言者だとこう言っています。ではあなた方は私を何者だというのかとこう特別に質問なさったのであります。他の人はいろいろ言ってるけれども、あなた方は、あなた方は私を何というのかとこういうわけなのであります。でこれはこの時イエス様がこの弟子たちに聞いたという質問でもあるんですけれども、それだけではありませんで、この弟子たちから後々教会ができますからね。イエス様は教会に、まあ、すなわち私たちに、あなた方は私のことを何者だというのかとこういつでも問うていらっしゃるということなのであります。そうすると16節でシモン・ペテロが、あなたはメシア、生ける神の子ですとこうはっきりとおっしゃったのであります。で短い言葉でありますけれども、これは教会にとってとても大切なペテロの告白であります。というのはあなたはとこう言ってますね。あなたはと言ってる時に、本当にマリアから生まれてある時イエスを知って、ね、でああ先生だ、救い主だ、私たちを救ってくれるに違いないと思ってずっと従ってきたわけで、皆様はイエス様と言いましても聖書に書かれていて、今は天にいらっしゃってで、こういうふうにもう救い主として受け入れて天におられるイエスキリストを仰ぎ見ていらっしゃるのでありますけれども、この時にはそうではありませんで、目の前にいるナザレのイエスなんですよ。一緒に食事をしている先生なんです。ああ疲れたと言って夜になると休むね先生なんですよ。でいびきも書いてるか分かんない、疲れてるってね、ガーってそうやって寝てる先生なんですよ、横にいる。でその目の前にいるこのナザレのイエス、このものを指してあなたはメシア、生ける神の子ですとこう語ったのであります。よく言うことですけども、皆様私のことをそう言うかって言いますとね、言いません絶対。だって目の前にいるこの男で、家族であればなおさらいいところも悪いところもよく知ってますからね、なのがメシアだとか神の子だと言えるかと言いますととても言えませんというぐらい、実はこの時本当に身近な目の前にいるイエスなんです。でこのイエスをメシアとこう言った。メシアとは何者かと言いますと、旧約聖書が約束している神の使いであり救い主であります。約束の救い主でキリストそのものなのであります。すなわちあなたこそ神が約束しておられる救い主キリストですとこう言ったわけ。実は旧約聖書全体がこの方は証ししているんだと、そういう方だというわけで、それだけではなくて生ける神の子ですとこう言ったんです。神の子、これがイエス様が復活した後もっとはっきりしまして、神ご自身なんだと、神の御子、神の永遠の御子なんだということになるわけなんです。 そうすると、イエス様は一体誰なんですかとこう問うたときに、究極的には神ご自身なんだということ。何をなさったんですか。それはキリスト、メシア、神の救いを実現なさった方なんです。キリストであり神の御子ですとはっきりここでペテロは語ったのであります。そうするとこのナザレのイエスはただの先生先生というだけでありませんで、神の子である、神ご自身であるということでありますから、礼拝の対象になるわけ、礼拝を捧げるお方になるわけ。旧約聖書のモーセであるとかダビデであるとか、さまざまな預言者がいっぱいこう描かれておりますけれども、誰一人として礼拝の対象になったってことはないんですよ。モーセであり、ダビデであり、ね、エレミアであれ、エリアであれ、イエス様はそういうメシアではないと。神ご自身であって礼拝の対象であって、この方に祈りを捧げ、この方に賛美を捧げる、この方が直接私たちのところにおいでくださって、十字架におかかりになって私たちを救うという救いの出来事を実現してくださったと。こんなことまでペテロはこの時分かりませんけれども、でもそういうキリスト教の、ね、中心、イエス・キリストご自身についてはっきりとペテロは口に出したのであります。という点でこれは短いですけれども、最も大切な、究極的に簡潔にイエス様を言い当てている言葉になるわけなのであります。で、世の教会はいつでもですね、イエスはキリスト神の御子だとこう信じて礼拝を捧げるという、この礼拝の形が、まあ、この短い言葉によって定まっているわけなのであります。で、教会に来るとイエス様は立派な先生ですというのではなくて、イエス様に礼拝を捧げますよね。イエス様に祈りますよね。イエス・キリスト を賛美しますよね。で、終わったら、はあ、やっぱりイエス様は本当に信頼できる、私たちの救い主だとこう確信をして安心してそれぞれ戻っていくわけ。で、イエス様というのはやっぱり神様です。神様がイエス様として現れたんだと、それを教会に来てみんな、ああ本当にそうだって確信して、喜ぶわけです。ああ救われたと安心するわけであります。そういう私たちの信仰が、あるいは私たち の安心が、このペテロの言葉にかかっているわけなのであります。今日 の論壇にも書きましたけれども、私たちは改革派信仰を持って教会形成をするんだと、改革派信仰に基づいて伝道と教会形成をするんだということで一致をしておりまして、私はその点で本当に皆様に感謝しております。安心して改革派教会の牧師として皆様に支えられてこの働きをすることができます。それはこの点で一致しているからなんです。では改革派信仰とは何ですかと言いますと、それはイエス・キリストを通して神様を褒めたたえるのが改革派信仰の中心です。で、礼拝の時だけではなくて、私たちの生き方全体が イエス・キリストに信頼をする、そういう生き方になることがやっぱり改革派教会の目指しているところであります。でよく教理と言いますよね。改革派教会は教理が大切だという、教理教理って言ってこう他教派から悪口言われることもありますけれども、教理とはでは一体何なんですかとこう言いますと、イエス・キリストにある神の救いは確実なんだと、このことをこう説明するものなんですよ、教理と言いますのはね。でそれが教会の歴史の中でさまざまな出来事があったり、さまざま論争があったりしまして、だんだんだんだん長くはなってくるんですけれども、究極的に教理とは何ですかと言いますと、イエス・キリストはメシアであり神の子である、キリストであって神の御子である、それゆえこの救いは確実なんだということを説明をしているのが教理なのであります。で改革派教会で信仰生活をしている方はご存知だと思いますけれども、予定論という教理がありますよね。私たちが生まれる前から、いや天地創造の前から、私たちはキリストにあって救われるように選ばれていたんだと。この教理は一体何なんですかと言いますと、そういう言い方で表現で聖書の教えをはっきりと取り出して、キリストにある救いは確実なんだというためなのであります。キリスト教のこの終末論、私たちの教会は終末についての信仰の宣言をいたしましたけれども、終末論とは一体何ですかと言いますと、イエス・キリストにあって私たちの救いはこう完成するんだ、いやそれどころかイエス・キリストがいらっしゃった時にこの世界の全てのものは完成をするんだ。なぜかというと、イエス・キリストは死んで葬られて黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇って神の右に座していらっしゃるんだと、その方がもう一度いらっしゃるんだと、これこう考えていきますとね、私たちの死からの救いと天地の完成ということをはっきりと簡潔にですけれども語っているわけなんです。で、イエス様にあって私たちの終わりも世界の終わりも本当に輝かしいものになるんだということ、これがキリスト教の終末論なんですよね。というふうにキリスト教の教理といいますのは、どこを取りましてもイエス様にあって私たちが救われるんだということは本当に確実なんだということ、これをさまざまな観点から説明をしているものなのであります。それでウェストミンスター信仰基準に表されております聖書の教えをの中心を受け入れて、それであとはそれぞれが聖書を読んで神様に支えられて確信を持ってそれぞれの人生を歩んでいくといいますのが、これは改革派教会あるいは改革派信仰の目指しているところなのであります。ペテロが、あなたはメシア、生ける神の子です。こう言いますと、イエス様は、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。よく言ったけれども、ペテロ、お前がこれ言ったんじゃないんだぞ。天の父によって、このことが分かったし、天の父によって、このことは語ったんだぞとこういうふうに言いまして、でもそう語ったペテロでありますから、18節で、私も言っておく、あなたはペトロ、 ペトロと岩という意味なんですね。あなたはペトロ。バルヨナ・シモンという名前だったんですけれども、この時にシモン・バルヨナにペトロという名前をイエス様が付け加えたのであります。そして、私はこの岩の上に私の教会を建てる。この岩の上に私の教会を建てる。ペトロの上なのかって言いますとね、それはペトロの上になるんです。でも、ペトロという人物そのものをイエス様は指したのではなくて、あなたはメシア、生きる神の子ですとこう語ったペテロなんですよ。そのことを受け入れて、そのことを大胆にも語る、このペテロの上なんです。で、ペテロを直接その人の上じゃないっていうことはですね、21節以下を見ますと大変よくわかります。立派なことを言いましたから。その時から、イエス様はご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺されて、で3日目に復活することになっているんだと、ご自分の究極的な、ね、秘密を明らかになさったんです。でこれを聞いてペテロは喜んだかと言いますとね、ここで喜んで、ああ本当にそうですか、それこそあなたは私たちの救い主であり神の子ですって言えばよかったんですけども、そう言わなかったんです。22節を見ますと、主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんってこういうふうに言ったんです。そんなことはあるはずがありません。そしたら23節、イエスは振り向いてペテロに言われた、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をするもの。これ大変な叱り方であるんです。サタンよ、引き下がれ。ペテロよ、お前の上に私の教会を建てるぞと言ったばかりなんですけれどもね。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をするものだ。すなわち、死んで復活するというキリストとしての働きそのものをペテロはここでいわば否定したわけなんです。そこでその考え方は私の邪魔をするものだとペテロ自身をこう退けたわけです。ですからペテロそのものの上にというのではなくて、あなたはキリスト神の子ですとこう語るその信仰を持つペテロの上なんですよ。その信仰を持つ人々の上に教会は立っていくのであります。今日朝日新聞を見ていましたら、ノーベル文学賞を取りましたね、カズオ・イシグロという人ね。でこのカズオ・イシグロという人について、青山学院大学の生物学の先生福岡新一という人がこうおめでとうと言ってカズオ・イシグロについて書いてる記事がありました。でイシグロの作品の根底にあるものは記憶だって言うんですね。記憶。これがどの作品の底にも流れているというわけです。で、この福岡さんが和夫石黒氏と対談をした時のことをちょっと書いておりまして、生物学でありますから、生物として、物としての人間ということを言いますと、福岡さんはこういうふうに石黒さんに語ったというんです。生物としての人間は絶え間のない合成と分解の流転の中にあり、それゆえ私たちの物質的基盤は確かなものではない、そういう動的均衡の生命観に生命なんだってことを言ったと。まあ、簡単に言いますとね、 人間は物質っていう点で考えると合成と分解を繰り返している。食べてその栄養で体が回って、しかし老廃物として出していきますよね。食べては出していくと。これ合成と分解を繰り返していて不安定なものなんだと。であっても一定の状態でこう均衡を保っている間生きているんだと、そういうことなんです。均衡が崩れるとバタンと、ね、倒れたりそれから死んでしまったりするわけ、均衡が崩れるとね。という意味で本当にある意味で不安定なね、均衡の上に私たちは生きているんだと、こういうふうに福岡さんは自分の立場から人間ということについて語ったんそうなんです。すると、彼は、石黒さんは、がぜん興味を示し、だからこそ記憶は死に対する部分的な勝利なんだ、こういうふうに言ったって言うんです。だからこそ記憶は、人間の記憶は死に対する部分的な勝利だ。すなわち、死んでしまったものを記憶している。死んでしまって、はい、おしまいっていうのではなくて、人間は記憶している。記憶の中で人間は生きていく。記憶の中でまだその人の価値がね、こう保たれていく。ああ、それで三回忌であるとか七回忌であるとかね、十三回忌って、まあ日本的に言えば思い起こすということはやっぱり意味があるのかなと言って、ちょっと話したりしたんですけれども、動物は個人の記憶ってのはありませんからね。おそらく人間が記憶ってことに対して死に対して全面的な勝利じゃないんですけれども部分的に勝利をするんだと、こういうふうに石黒さんは語ったっていうんです。じゃあキリスト教はどうかなとか思いましたけれども、イエス・キリストは死に対して復活ということで死を無力にするしたということで勝利したわけで、私たちはこのイエス様の記憶を頼りにですね、教会に集まって礼拝を捧げているのかと言いますと、そうじゃないんですよね。記憶というのは死んでしまった人をなお覚えていますということなんです。でもイエス・キリストは死んで天にいらっしゃいます。で復活したこと、それから天に昇っていかれたこと、このことを私たちは目撃しているのであります。ただ私たちっていうのは教会です。イエス様の弟子たちがちゃんと復活して天に昇っていかれるイエス様を見ていたのであります。で、個人としてはそこで終わりだと言うかもしれませんけれども、イエス・キリストはこのご自分の復活と昇天を見た者たち、すなわちあなたはキリスト神の子ですと語る人たちの上に教会を建てたのであります。で、この教会としては、すなわち私たちも教会の一員であります。教会としては、ね、イエス様の復活と昇天を見て、それをずっと受け継いでしているのであります。で、イエス・キリストこそといった場合のイエス・キリストは、死んでしまって記憶の中にいるイエス・キリストではなくて、復活して天におられるイエス・キリスト、私たちの救い主であるイエス・キリスト、まあ、教理的に言えば聖書も書いてあるように、この教会の頭であるイエス・キリストを称えているのであります。で、この方は救い主だと人々に伝えているのであります。という点では記憶ではないんですよね。これは生きた証言なんですよ。生きた教会の、生きた私たちの生きているイエス・キリストについての証なのであります。復活していらっしゃいます。天にいらっしゃいます。 この方が私たちの救い主であり、この方が私たちを覚えていてくださって、ね、私たちを救ってくださる方なんです。この方が来た時に地上の教会は神の国として栄光化するんです。それがイエス・キリストの救いの完成なんです。そういう方を私たちは信じて崇めているんです。それゆえ、記憶とは言えないんですよね。証をしているのであります。これが教会なのであります。で、この生きたイエス・キリストをはっきりと、ね、受け入れて、褒めたたえていますから、この教会においては、イエス様がおっしゃったように、黄泉の力もこれに対抗できない。すなわち、イエス様が復活なさって、死を無力になさいましたから。で、その救いが教会に委ねられているのでありますから、教会においてイエス・キリストを礼拝するたびに、ああ、私たちは永遠の命に生きてんだなと。まあ、私たちはだんだんと衰えて、ね、死んでいくけれども、必ず死ぬんだけれども、でもキリストにあって永遠の命に今生きていますし、神の御国に入れられるのであり、ね、復活して、輝かしい神の御国が訪れた時に私たちもそこに入るんだとこう確信しております。これはやはり、その信仰によって黄泉の力に打ち勝っていると、死を恐れないと言いますか、死に対抗する力を持ってこう生きているということなのであります。私がペテロの上に立てたこの私の教会は黄泉の力もこれに対抗できないんだ。ああそうだと私たちは思ってますよね。そして私はあなたに、あなたにっていうのはそれはペテロなんですけれども、ここではね、でも地上の教会です。地上の教会に天国の鍵を授ける。天国の鍵、天国にの門を開くか、あるいは天国の門を閉じる、その両方の鍵でありますけれども、これを教会に委ねるというのであります。こうイエス様はおっしゃったのであります。鍵とは具体的に何かと言いますと、これがキリストの福音そのもののことです。キリストの福音を教会では信じて、それゆえにキリストを称えるわけです。それだけではなくて、この教会はこの福音を述べ伝えるわけなんです、人々にね。で、述べ伝えることによって天国を開いているのであります。聞く人たちに天国があるんですよ、その扉があるんですよ、それはイエス・キリストであって、キリストを信ずることによってその扉は開くんですよ。これがキリストの福音そのものでありまして、鍵とは何と言ってもキリストの福音のことなのであります。具体的には、教会の制度としては、教会が何の誰でをに洗礼を授けることを許可すると、こういうふうに言って、で、その方が洗礼を受けるときに非常に具体的にその人に天の国が開かれたんだということが見える形でね、当人にもそれを見る私たちにも明らかになるわけなのであります。でも本当のところはイエス・キリストを信じたときに神の国の扉は開かれているのであります。洗礼はそのことを後からね、はっきりと当人にも教会にも見る人々にもそれをこう保証するものであります。洗礼が人を救うわけじゃないんですよね。イエス・キリストを信じた時に扉はもう開かれているのであります。で、洗礼はそのいわば後付けであります。でもそうやって、その許可する判断といいますか、 それが改革派教会においては生涯に委ねられているのであります。まあ地上の教会ですから、その制度として確定をしていないと、まあ、無秩序になりますからね。必ず決まりを持って、規則を持って、制度として教会はこの地上の中で成り立っていくのでありますけれども、まあいろんな教派があって、さまざまな制度があって、さまざまな洗礼の許可の仕方もあるんですけれども、どの教派であってもイエス・キリストを信じて救われる、そのことを証ししている教会は教会であります。そういう唯一の教会が教派を超えて地上にはあるのであります。どの国のどのような教会であってもイエス・キリストを褒めたたえて、イエス・キリストにあって私たちは救われるんだと確信をしている、それは教会であります。なんでじゃあ教派に分かれたんですか、いくつも教会があるんですかっていうのは、まあ、これが宗教改革の問題ということにはなるのでありますけれども、イエス様が思い描いていた教会、この岩の上に私の教会を私が建てる、この言葉は決して偽りではありませんね。地上には一つの教会、イエス・キリストが建てた教会、イエス・キリストが頭である教会があるのであります。イエス様はこの地上で生きて、この地上で十字架におかかりになって死にました。で、死んで三日目に復活をいたしまして、イエス様にあってはこの地上での命と、ね、死にとらわれたイエス様というのものもあったわけで、も復活をなさって、この死の力を無力になさって今天にいらっしゃるわけであります。で、イエス様においてはこの地上の生活も、ね、死の状態も復活して天におられる状態もみんな一人のイエス様なんですよね。で、イエス様において天上と地上と、まあ、黄泉というのは、まあ、つながっているわけです。ですからもう死を恐れることはないし、イエス様にあって、ああ神の国に行けるんだなって、その時はいつなんだろうかと楽しみにして私たちは生きることができるのであります。それが教会であります。この教会をイエス様ご自身がお建てになったのであります。ぜひ教会で信仰生活を行うことがどれほど確かなことか、どれほど安心できることか、どれほど将来に対して未来に対して希望のあるものであるかということをぜひ知っていただきたいと思うのであります。お祈りいたします。